こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は建築家であり、不動産投資家でもある上田真氏が、ハーバード大学デザイン大学院で学んだ理論と自身の実践経験をもとに不動産投資を体系化した実務書です。単なる物件選びの本ではなく、デザイン、ファイナンス、チーム作り、景気サイクルと出口戦略、再現性と成長性という5つの観点から投資判断の精度を高める枠組みを提示しています。特に、病位分析やノイ重視の考え方を通じて表面的な見栄えではなく、収益性と価値創造の両面から物件を評価する姿勢が貫かれています。新築 RC 投資や都心の交渉地、変形地など、一般的には扱いにくい案件をどう価値化するかという視点も特徴的です。不動産を単なる資産形成の手段ではなく、町や人に好循環を生む事業として捉える点に独自性があります。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、クリエイティングアワーを軸にした5つの観点による投資判断、本書の中心概念は、平均を上回る価値を生み出すクリエイティングオーパです。これは偶然の当たり物件を探す発想ではなく、デザイン、ファイナンス、チームビルディング、景気サイクルと出口戦略、再現性と成長性の5つを同時に整えることで投資成果を構造的に高める考え方です。重要なのは各要素を別々のノウハウとして扱うのではなく、相互に連動する評価軸として見る点にあります。例えば、優れたデザインは賃料だけでなく需要の質を変え、ファイナンス条件は事業の安全余地を左右し、出口戦略は取得時点から逆算される必要があります。こうした総合判断によって、単純な利回り比較では見えないアルファを作るというのが本書の骨格です。次に、BOE 分析とノイ重視で物件の本質価値を見抜く本書では建物運営、出口を一体で捉える BOE 分析が重要な実践ツールとして示されます。物件は購入時点だけで価値が決まるのではなく、建て方、回し方、売り方まで含めて初めて投資成果が定まるという発想です。そのため、表面的な印象や内装の豪華さではなく、NOI つまり純営業収益を軸に判断する姿勢が強調されます。NOI を重視すると、見栄えの良いが収益が弱い案件と、工夫次第で改善余地が大きい案件を区別しやすくなります。また、収益計算法やキャップレートの理解は、業者の売り文句をそのまま受け入れず、自分で妥当性を検証するための基盤になります。本書の実践性はこの数字の読み方を投資の出発点に置いている点にあります。さらに、設計と建築工法を使って表彰地や変形地を収益化する本書の大きな特徴は、不動産投資に建築家の視点を持ち込んでいることです。特に都心の狭小地や変形地のように、一般の投資家やゼネコンが敬遠しやすい土地を、設計と工法の工夫で収益資産に変える発想が具体的に語られます。ここでは単に安く買うことよりも、敷地条件に合わせて建物の使い方を再設計することが価値創造の源泉になります。既存物件や相続物件についても同様で、デザインを施すことで利回り改善や節税の余地が生まれるとされます。つまり、建築はコスト要因ではなく、収益構造そのものを変える操作として位置づけられています。この視点は、通常の不動産投資本が扱いにくい開発と運用の接点を理解する上で有効です。そして、融資獲得とチームネットワークが投資の再現性を支える。本書は優れた案件を見つける力だけでなく、それを実行に移すための体制づくりにも重点を置いています。ファイナンスの章では、資金調達や融資獲得の考え方が扱われ、事業の成否が自己資金だけで決まらないことを示します。さらに、チームビルディングとネットワーキングが独立した重要テーマとして置かれている点が特徴的です。不動産投資では、設計、施工、金融、仲介、運営など多様な専門性が必要になるため、個人の判断力だけでは限界があります。著者がメンターや経験豊富な投資家から学んだように、知識を補完し合える関係性があることで、実務上のリスクを減らし、意思決定の質を上げることができます。投資を孤立した個人戦ではなく、知識と信用のネットワークで支える事業として捉えている点が本書の実務性を高めています。最後に、景気サイクルと出口戦略で長期的な生存可能性を確保する。本書は、良い物件を買えば終わりではなく、どの局面で持ち、いつ手放すかまで考える必要があると説きます。景気サイクルの理解は、取得価格、融資条件、保有リスク、売却タイミングに直結するため、投資家にとって不可欠な視点です。特に、過去の成功事例がそのまま現在に適用できるとは限らないという指摘は重要で、市況が変われば有効な戦略も変わります。そのため、本書では出口戦略を事後処理ではなく、最初から設計に組み込む姿勢が求められます。また、再現性と成長性の観点は単発の成功ではなく、同じ考え方を別案件に展開できるかを問うものです。 これは一見すると慎重な考え方ですが、長く生き残る投資家になるためには極めて現実的な条件だと言えます。結論として、本書は不動産投資をこれから学びたい人だけでなく、物件選定や事業設計をより体系的に見直したい実務家にも向いています。特に利回りを持ただけでは判断しきれない案件をどう読むか、建築やデザインを収益にどう結びつけるか、融資やネットワークを含めて事業をどう成立させるかを考えたい読者に有益です。一般的な不動産投資本が購入術や節税術によりがちな中で、本書は建物運営、出口を一体で捉え、さらに街づくりや社会的価値まで視野に入れている点が際立ちます。単なる成功談の紹介ではなく、判断の枠組みを与えるところが強みであり、ケースが変わっても応用しやすい思考法を得られるのが大きな利点です。投資を短期の利益獲得ではなく、持続的な価値創造として捉えたい人に特に適した一冊です。ご支援いただける場合は、上田マゼポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。